ザヤ書53章の7節から9節です。彼は板につけられた。彼は苦しんだが口を開かない。ほふり場に引かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように、彼は口を開かない。虐げと裁きによって彼は取り去られた。彼の時代のもので誰が思ったことだろう。彼は私の民の背きの罪のために打たれ、生きる者の力は断たれたことを。彼の墓は悪者と共に設けられ、彼は富む者と共に葬られた。彼は暴虐を行わず、その口に欺きはなかったが。以上のところから、罪からの救いと題しまして、穂高先生に提出していただきます。
お祈りをいたします。天地万物を作り、今もご支配なさっておられる私たちの神様、今日も生きて働いておられる主の皆を心から賛美を申し上げます。どうかあなたの救いの御言葉がお一人一人の心に留まりますように、聖霊なる神様が豊かに働いてくださり、御言葉が心に留まり、あなたの恵みを十分に受け取ることができますように助けてください。語る者の口を清め、聞く者の耳を開いてくださいますように、ひとときお委ねし、主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。先週の金曜日のことですが、先々週になりますけれども、私が会社で働いていた時に、取引先で仲良くしていた方が、千葉で仕事があるから一緒に食事をしようということで電話をくださったので、ゆかりが丘にありますトンデンで一緒に食事をしました。その方は当時は大手の健康食品会社で勤めていたのですが、退社をして、兵庫県の実家に戻られて、実家のお父様が経営している会社の手伝いをしていました。会社自体は順調に進んでいたようですけれども、ある時にこの方うつ病を患ったそうです。しばらくうつ病に苦しんでいたようですが、回復をして、その回復したプロセスからいろいろとこう考えることが好きな方ですので、いろいろ学び、同じような病で苦しんでいる方を助けたいというふうに思って、NPO 団体を立ち上げることにしたそうです。それは表面上綺麗な理由と言っていましたが、本当は節税対策だとかって言ってましたけども、それは冗談でしょうが、そのように団体を立ち上げると。その方は私が牧師をしていることに興味を持って、キリスト教の教えについていろいろと尋ねてきました。その会話の中で、救いという言葉の定義が違うことを覚えさせられました。その方は病からの救い、うつ病からの救いという意味で救いを使います。しかし私が救いという時には、罪からの救いということを言うわけです。その会話を通して、同じ言葉であっても違う意味を用いるということが改めて分かり、面白いなということを思わされましたし、 また聖書の救いのユニークさということについても考えさせられました。今日はイザヤ書の53章を通して聖書が教える救いというものがどのようなものであるのかをご一緒に神の御声から聞いてまいります。以前から申し上げていることですが、このイザヤ書にはしもべの歌と呼ばれるものが4つありまして、この4つ目がこの箇所にあたります。この53章ですが、端的に申し上げますとイエス・キリストの十字架を予言した箇所です。イザヤ書は紀元前700年頃に書かれました。イエス・キリストが誕生する約700年前のことですが、すでにキリストが苦難に遭う、苦しみに遭うことが予言されていました。もちろんこのイザヤ書ではイエスですとかキリストという言葉は出てきません。この箇所ではしもべ、私のしもべという形で登場します。この53章を簡単に振り返っておきますと、1節から3節には神のしもべ、主のしもべの誕生とその生涯について簡潔に書かれています。そして続く4節から6節は主のしもべが受けた苦難の中身とまたその意味について語られました。今日ご一緒に見ていく7節から9節は主のしもべがどのように歩み生涯を終えるのかが記されています。7節をお読みします。彼は痛めつけられた。彼は苦しんだが口を開かない。小振り場に引かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように彼は口を開かない。主のしもべが痛めつけられ苦しめられる。それがなぜかといえば、4節から6節を見てもわかるのですが、自分が主のしもべが罪を犯したからではありませんでした。自分が罪を犯したから痛めつけられているのではなくて、私たちのためでありました。私たちのために主のしもべは苦しみを受けていた。苦しみを受けているのですが、彼は口を開かないとあります。その姿について次のように描かれています。小振り場に引かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように彼は口を開かない。この主のしもべはイエス・キリストと重なるわけですが、新約聖書を読んでいましても、まさにイエス様がこのようであったことがわかります。イエス様は確かに痛めつけられました。嘘の証言が並べ立てられ、唾をかけられ、拳で殴られ、平手で打たれ、鞭で打たれたことが書かれています。十分に痛めつけられ、苦しみを受けられたことが書かれています。しかしそれでもイエス様はじっと耐えられました。十字架にかかる直前の裁判の席で聖書には黙っておられた、何もお答えにならなかった、一言もお答えにならなかった、そのように記されています。どれだけ不利な証言をされようともイエス様は黙って耐えられました。イザヤ書53章では主のしもべの姿が、イエス様の姿が羊に例えられているわけです。羊の場合、何も分からずに連れて行かれることもあるでしょうが、主のしもべはイエス様はすべてを初めからご存知であったわけです。 のことからして、主のしもべが自発的に自分から痛みを受けられたことがわかります。それはイコールイエス様が自発的に自分から痛みを負われたことを意味します。ここに主のしもべの従順、イエス様の従順なお姿を見ることができます。続く53章の8節には、主のしもべの死について記されています。8節です。虐げと裁きによって彼は取り去られた。彼の時代のもので誰が思ったことだろう。彼が私の民の背きの罪のために打たれ、生ける者の地から立たれたことを。八節の最初には、虐げと裁きによって彼は取り去られたとあります。不当な裁きによって取り去られる。この取り去られたというのは死について語っています。イエス様が受けられた裁判を見ましても、まさにこの予言が真実であることがわかります。偽証が並べられ、イエス様に不利な証言が並べられました。そのような裁判でイエス様の十字架が決定されました。そのイエス様の死は、傍から見れば、その場にいた人たちからすれば、惨めなものであったことでしょう。当時、十字架刑というのは、極悪人がかかるものでした。それをイエス様が受けることになる。それは一緒にいた弟子たちからすれば失望でした。弟子たちが失望している様子が福音書の中には一部ですけれども描かれています。この場面に出くわした人たちの中で、十字架の意味を正しく理解できた者はいませんでした。十字架にかけている者たちも、そしてそれを見ている者たちも、その十字架の本当の意味に気づいている者はいませんでした。しかしこの十字架の死には意味があったわけです。それがイザヤ書の53章8節の後半に記されています。次のようにあります。彼が私の民の背きの罪のために打たれ、生ける者の地から立たれたことは。主のしもべが受けた苦しみは、イエス様の十字架は私の民の背きの罪のためでありました。先ほども少し触れたように、イエス様が何か罪を犯したから罰を受けたのではなくて、ある意味で自分とは無関係の人の罪のために苦しみを受けられたのでした。私の民というのは神の民、すなわち私自身の罪のためであり、私自身の罪のためにイエス様が打たれた、十字架にかかられ死なれたのでした。続く9節は主のしもべの葬りについて記されています。少し理解が難しい部分がありますが、9節をお読みします。彼の墓は悪者どもと共に設けられ、彼は富む者と共に葬られた。彼は暴虐を行わず、その口に欺きはなかったが。この予言書を書いたイザヤとしては、9節の前半に書かれている彼の墓は悪者どもと共に設けられ、彼は富む者と共に葬られたということを、あまり良い意味では語っていないことがわかります。というのは、9節の後半で彼は暴虐を行わず、その口に欺きはなかったがという書き方をしていることからもわかります。イザヤは 主のしもべが悪いことはしていない、罪は犯していない、無罪であるということを語っているのです。その無罪の人が悪者どもとともに、富む者とともに葬られたと。ではなぜこのことをイザヤがあまり良い意味で語らなかったのか、それは明確には分かりませんが、ある仲介者は面白い指摘をしていました。それはイスラエル人にとって墓は個人のものではなく家族、親族のものだと。墓は個人のものではなく家族、親族のもの。この主のしもべは無実にもかかわらず自分の家族の墓に入れられていない。主のしもべは行いにおいて言葉において真実であり、罪を犯していませんでした。しかし犯罪人のように扱われ、裁判で不当に扱われ、無残な死を遂げ、家族の墓に入ることができなかった。しかし先ほども少し触れましたが、主のしもべの苦しみには意味がありました。それは私たちの罪のためでありました。イザヤ書の53章4節から6節でもそうでしたし、今日の箇所でもそうですが、一貫して主のしもべが受けた苦しみについて聖書は私たちの罪のためだと語ります。主のしもべが何か悪いことをしたのではない、私たちの罪ゆえに主のしもべが打たれていると語ります。これはイエス様の十字架が徹底して私たち人間の罪のためであることと重なります。9節の最後を見てもわかりますが、主のしもべは無実なのです。罪を犯していない。このことは私たちが犯す罪というものの大きさを物語っているのではないでしょうか。私たちの罪は、無罪の人が、正しく生きた人が死ななければならないほどのものだということです。罪は正しい一人の人が死ななければならないほどのもの。このことはイコール罪の罰は死であることを示しています。ではそもそもこの罪とは何でしょうか。聖書は罪についてどのように語っているか、これまでも何度も申し上げてきたことですが、最も簡潔な定義は、罪とは律法に逆らうことです。罪とは律法に逆らうこと。この律法というのは神が望まれる生き方が記されたものと言えます。神がこの世に生きてほしいと望んでおられるものです。それが律法です。律法の代表例は十戒です。聖書は律法に逆らうことが罪だと言います。神がこの世に生きてほしいと望んでいることに逆らうということは、まあ、少し言い換えるならば神の命令に逆らうということです。53章の8節には背きの罪とありますが、神に背くことが罪です。ですからいわゆる犯罪、警察に捕まることだけが罪なのではありません。神の命令に逆らうことが罪なのです。そしてそれは実際の行為に及ばなくとも心の中でも罪を犯すことになると指摘されています。例えば心の中で兄弟をバカ者という者は人殺しをしたのだと同じです。また女性に対して情欲を抱いてみたならば、それは姦淫を犯したことになると聖書は語ります。 私たちはこのような罪を日々犯しているのではないかと思わされます。神の命令に従うのではなく、自分のやりたいように生きているのではないかと。神の命令ではなく、自分のやりたいように生きる、それを自己中心と呼ぶわけですが、罪の根本には自己中心があります。自分がやりたいように生きる、神の命令だとか神が何を考えているだとか、そういったものに心を向けるのではなく、自分の思った通りに生きる、その自己中心の罪こそが最も解決されなければいけない部分です。そして大抵の場合、そこから罪が発生していきます。人のものを盗むということも、自分の欲望を満たすためにするわけです。子が親の言うことを聞かないことも、結局は親の言うことではなく自分のやりたいことをするからです。そして聖書は、その罪の結果は死だと語ります。先ほど申し上げたように、罪の結果は死なのです。それは言い換えれば滅びとも言います。ですから罪を犯すということを決して軽く扱ってはいけません。まあ人間罪人だからねと言って軽く扱ってはいけません。聖書の中で罪を犯すことは、一人の正しい人が代わりに死ななければならないほどの重いことなのです。また聖書には、神が罪に対して怒っておられることが記されています。というのは、旧約聖書を読んでいますと、なだめという言葉が登場します。なだめというのは、今怒っている人をなだめるという時に使われます。神は罪に対して怒っておられる。神は愛の神ですが、正義の神でもありますので、罪に対して黙っていることはできません。罪を犯した者に対しては、神は正しい裁きをなさろうとします。では罪に対する正しい裁きは何かといえば、死なのです。先ほどから何度も申し上げている通り、死です。しかし死んでしまったらおしまいです。ですから神はその罪を解決する道を開いてくださいました。神は人には解決できない罪の問題を解決する道を開いてくださいました。それが、その方法が、正しい人が私たちの身代わりとなって死ぬという方法でした。神の子であるイエス様を地上に送り、身代わりとして刑罰を負わせるということでした。イザヤ書の53章の予言にある通りです。本来は私たちが受けるべき神の怒りを、イエス様が身代わりになって受けてくださる。繰り返し申し上げますが、イエス様は無罪です。しかし私たちの身代わりとなって神の怒りを受け、十字架にかかってくださった。それは一人に私たちの罪のため、私の罪を解決するためでした。それが唯一私たち人間に与えられた罪を解決する方法であったのです。このようにあって、さまざまな宗教が救いを語ります。また今日の最初に触れたように、人が人を救いたいと考え、まあ、いろいろなことを試みます。聖書が語る救いとは、苦しい状況の中からの救いだとか、心の病からの救いだとか、病気からの救いということが中心ではありません。 もちろん恵みによってそれらの問題が解決することもあります。しかし聖書が一貫して語っているのは罪からの救いです。罪は私たち人間と神との関係を破壊するものです。今日は触れませんでしたが、最初の人であるアダムとエバはエデンの園にいたとき、神ととても良い関係でした。しかし彼らが神の命令に逆らった結果、罪が入りました。そしてその罪によって、神と人の関係が破壊されたのです。罪というのは、私たちと神との関係を断絶させます。それゆえ人の人生は暗いものとなってしまった。何か満たされない、何かを感じながら、どこか満たされない。そういう思いを感じながら生きることになる。歌手であり女優である小泉京子という人がいますが、読売新聞に書いていた書評が一冊の本にまとめられて書評集として出されているのですが、その中に次のような一文がありました。今あなたが欲しいものは何ですかと質問されたら、私は何て答えるだろう。労働の楽しみも一人の時間の心地よさも、気の置けない女友達も、とりあえず今を生きるために必要なものを十分に手に入れてしまった私には、欲しいものなんてないのかもしれない。でも、心のどこかで自分の人生には確かに何か足りないとも感じてしまう日々でもある。私たちからすると、華やかな舞台に立ち、今もなお一線で活躍している一人の女優が、いろいろなものを手にしているように見える人が、でも心のどこかで自分の人生には確かに何か足りないとも感じてしまう日々でもあると語っている。とても正直だと思いました。そこを埋めるには、何か足りないと感じる部分を埋めるにはどうするか、多くの人は試行錯誤し、その何か足りないと感じる部分を埋めようとするのでしょう。ある人は仕事かもしれませんし、趣味かもしれませんし、家族かもしれませんし、ある人は異性にそれを求めるかもしれません。ヨハネの福音書に出てくるサマリアの女というのは、まさに異性にその渇きを求めていったわけですね。しかしおそらく一瞬は埋められたように感じても、すぐにやっぱり違うと気づくことでしょう。私たちがすべきは、まず神との関係を正常な状態に戻すことが必要なのです。神との関係を正常な状態に戻す。そのために必要なことが、罪を解決するということです。私たちと神との関係を邪魔する罪を解決する。罪から救われる必要があるのです。その解決のために、救いのために、イエス様は十字架にかかられたのです。神は、イエス様による十字架の救いを用意してくださった。神は私たちの罪を許そうとしてくださっているのです。実際にイエス・キリストという救い主を送り、許す手段も用意してくださった。なぜここまで一方的にしてくださるのか。それは徹底して神の愛なのです。人間を愛する神の愛です。人の方から勝手に神から離れ、神を無視して生きている。 しかし神はその人間に対して愛を持って救いを用意してくださっている。どうかこの神が用意してくださっている救いをイエス様を心に受け入れ信じていただきたいのです。神の愛に応答していただきたい。私たちに求められる応答はただただこの主イエスキリストを信じるということです。何か良い行いをたくさん積むということではありません。イエスキリストを信じ心にお迎えすることです。このお方がイエス様が私の罪のために十字架にかかって死に罪を解決してくださるお方だと信じる、その信じた瞬間に私たちは救われるのです。最後に新約聖書を開いて終わりますが、ペテロの手紙の第1、2章を開きください。2章の22節から25節です。ペテロの手紙の第1、新約聖書の455ページもしくは417ページか18ページでしょうか。第1ペテロの2章の22節から25節です。455ページもしくは417ページか18ページでしょうか。ペテロの手紙の第1、2章の22節から25節をお読みします。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったのです。この24節の最後にありますように、私たちはキリストの打ち傷のゆえに、キリストの十字架のゆえに癒されるのです。救われるのです。このキリストを信じることによって私たちは神のもとに帰ることができます。どうかこの救いを受け取っていただき、神のもとに帰ってきてください。そして残りのご生涯を神の子供として歩んでください。今日という日にあなたの前に差し出されているイエスキリストを信じ受け入れてください。ひととき黙祷を捧げましょう。お祈りをいたします。私たちを罪の中から救い出してくださる神様、あなたの憐れみを覚え心からの感謝と賛美を申し上げます。どうか神様、あなたが私たちの罪のために イエス・キリストをこの地上にお送りくださり、十字架にかけ、私たちの身代わりとなって、イエス様を捧げてくださったことを、心から信じ受け入れ感謝し、歩みを進めていくことができますように。この神の愛と恵みに応答し、感謝と喜びを持って主に仕える私たちであらせてくださいますようにお願いいたします。お一人お一人がイエス・キリストの救いを受け入れ、あなたと共にあなたの子供として日々を過ごすことができますように。慈しむ感謝と願いを主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。